さて、続いての記事は子どものネットトラブルについての記事ですね。これは再び FM 草津の山田さんにお願いしましょう。
よろしくお願いします。
山田さん、そういえば山田さんのところにお子様いらっしゃったと思うんですけれども、どうですか？
はい、今はまだ小学校に入学したばっかりなので、ネットとかそれからインターネットですね、スマホなどは使っていない状態なんですけれども、ネットトラブル、これからね、使いたい、やりたいという時期も来ると思うので、とても興味のある記事だと思います。
そうですね。では山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、ではここから9ページ目にある障害学習化の記事をご紹介いたします。家庭の教育力を高めるために、豊かな心を育む家庭づくりの第44回目となる今回のタイトルは、子どものネットトラブルの防止方法2です。3月1日号に引き続き、さまざまなインターネットトラブルから子どもを守るために、保護者が今できることについて紹介しています。家庭でのルール作りを。子どものためのルールは子どもの年齢や環境によっても異なります。日頃から子どもの能力、発達に見合ったインターネットの使い方を家庭で考えてみましょう。ネット利用に関する家庭のルールの認識は子どもと保護者の間でギャップがあります。平成30年度に内閣府が実施した調査では、保護者の 74.2% がルールを決めていると回答をしていますが、小中高校生の回答では 58.8% しかルールを決めていると回答していません。ルールを確認するためにも、子どもと保護者の間で定期的に見直しを行いましょう。参考までに内閣府ホームページにあります保護者向け普及啓発リーフレット集をご覧ください。続いて家庭でのルールの例をいくつかご紹介します。夜〇〇時以降は使いません。食事中には使いません。決まった人からのメール以外、返信やアクセスはしません。変わったことや困ったことが起きたらすぐ相談します。自分や友達の個人情報はネットに公開しません。など。初めてインターネットを利用するとき、SNS を使い出すときなど、子どもの能力、発達や生活習慣によって必要なルールは異なります。それぞれの家庭で話し合い、納得できるルールを決めましょう。またルールを守れなかった時の対応も話し合っておきましょう。以上、この記事に関するお問い合わせは障害学習課、電話番号 077-561-2427 番です。
山田さん、ありがとうございました。今の親御さんたちは本当に大変ですね。同居していても四六時中子どもたちの行動を監視できるわけではありませんから。特にある程度の年齢になると、子どもの方がこうしたインターネットや SNS に詳しい場合もありますから、親子ともども納得いくルール作りというのはなかなか難しいものです。それでもやはり我が子をネットトラブルから守る手立てとして、最低限家庭でのルール作りは不可欠なものだと言えますね。